今週の週刊ラジオ広報栗山は、広報栗山、栗山町内の桜スポット紹介について、栗山町役場総務課広報防災グループの小野寺さゆりさん、林和也さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
まず林さんは4月に栗山町の職員として採用されたばっかりということで、
はい、新社会人でございます。この瞬間もドキドキでちょっと緊張しすぎて上がっちゃってるかもしれないです
林さんはもともと出身はどちらですか？
はい、出身は栗山町出身です。
栗山町役場に入ろうと思ったきっかけは？
はい、役場に入ろうと思ったきっかけはですね、中学時代に職場体験というものがあると思うんですけども、
はい、
うん、そこで実際にこう広報の業務に触っていく間で栗山町を発信していくというところで、さまざまな出来事に触れさせていただいたというところがかなり魅力的だったというところで、栗山町役場の広報に志したというところがありました。
ね、そんなね、もうまだ入ったばっかりで、もうフレッシュでちょっと緊張もねしてる林さんなんですけれども、
はい、はい、
お願いします。
はい、
そして小野寺さんは首からカメラを下げて栗山町内のイベントあちこち歩き回ってる姿をよく見かけるんですけども、はい、結構取材って月に何件とかも行くんですか？
そうですね、今担当が3人いますので、うん、順番では行くんですけれども、うん、月にそうですね、多くて全部でですけど10回、15回ぐらいは取材に外に出ています。
お、はい、で実は私もね、以前の広報誌の取材で小野寺さんから取材を受けたんですけども、はい、小野寺さんは逆にこうやってラジオで誰かにインタビューされて自分が話をするとか、そういう経験ってあんまりないんじゃないですか？
いや、初めてです。役場の経験は長いんですけれども、うん、ラジオは初めてで、
はい、
私も緊張してます。
はい、ということでね、そのお二人に早速広報のお仕事について聞こうと思うんですけれども、小野寺さん、まず広報担当グループのお仕事について教えてください。
はい、広報の仕事っていうのは主に4つあります。まず1つ目なんですけども、うん、町の活性化やにぎわいのある町にということで、地域のイベントなどの周知をしています。で、2つ目としましては、町内で起こった出来事を皆さんにお知らせするということになります。で、3つ目なんですけども、これは町民の皆さんが必要な情報、例えば行政の施策の情報だったり、あと防災情報、あと生活に役立つサービス、申請が必要な制度の周知なんかをお知らせすることになります。あと最後4つ目なんですけど、町民が主役となるまちづくりというところで、例えば全国大会に出場された方たちとか、そういうところの表彰した成績を皆さんにご紹介したり、昨年もかなり少年団の方とかですね、全国規模で、うん、大会に出られた方の取材もさせていただきました。はい、うん、あとはですね、広報紙面の中で学びたいっていうコーナーがあるんですけども、うん、こちらは栗山高校と北海道介護福祉学校の人をですね、格付きで一人ずつピックアップして紹介をしたりしています。どんな学校生活を送っているのか、どのような人なのかということで、毎回インタビューをして記事を書いています。
うん、林さん、町民の皆さんにとって大切な情報を発信してるんですね。
はい、広報の仕事は毎月1日に発行している広報誌の作成がメインです。で、その広報誌を作成するために町内のいろいろなところに取材に行って、町民の皆さんにお話を聞いて写真も撮影しているんですね。で、私4月採用になったばっかりなんですけども、もう小野寺さんだったり先輩に教えてもらいながら実際に取材にも行ってまして、実際に写真撮るとき大切にしていることとしまして、一目で何をしているか分かるような写真というところを撮れるように常に心がけて撮っています。で、そうですね、実際にその写真撮った後なんですけども、文章も書き起こしたりもします。担当課などにも確認を取る、間違った表現がまずないか、で、分かりやすい表現にもなっているかというところなど、たくさんの確認が必要なので、そういったところで常に確認を繰り返しているというところが、必要な情報を広く素早く伝えるというのが私たちの広報の仕事となっております。
うん、 林さんはまだ4月に入ったばっかりと先ほど聞きましたけれども、
はい、
そういったイベントの取材とかももう行ってるんですか？
はい、実際にそうですね、1週間目の土曜日に行きまして、それが実際鮭の稚魚放流会というのがありまして、そこで取材をさせていただきました。
うん、
かなり緊張していて、写真を撮るのにもそうですけど、やはり実際皆さんにこう伝えるための広報誌だったりホームページというところで伝えるというのが何より大切なところですので、やはり伝えるための写真、使える写真を撮らないといけないというところがかなりちょっと自分の中にありまして、緊張は常にありました。
はい、これからね、いろんなところに取材に行ってどんどん経験を積んでほしいなと思います。
はい、はい、
そんな広報誌なんですけども、町民の皆さんが読むだけではなく、小野寺さん参加する方法もあると聞きました。
はい、そうなんです。実はですね、去年の10月からなんですけども、広報の表紙の写真を一般公募をしているんです。表紙の写真は栗山町民の方なら誰でも応募することができます。ただ18歳以下の方は保護者の方の許可をもらって応募をしてくださいというふうにしています。
はい、
で栗山町内で撮影された写真ということでお願いをしています。とテーマは特に決めていませんので、応募された作品の中から広報担当が季節に合わせた写真、その月の季節に合うようなものを選定して載せています。でなんとですね、採用された方にはですね、去年から始まりました行政ポイントで500クリポが贈呈されるんですよ。で応募は随時ですね受け付けていますので、ホームページの方にも詳しく載っています。皆さんにたくさん応募していただきたいなと思っています。
この表紙募集が始まった経緯教えてください。
一般の方がですね、町内で写真を撮ってそれを表紙になるっていうことで、一層ですね栗山町への愛着を持っていただけるんじゃないかなというふうな思いもあります。
林さん、これまで応募されてきたのはどういった写真だったんでしょうか？
はい、今まで応募されてきた写真としまして、まず昨年の広報12月号の小林酒造で撮影された冬儀式、今年の広報2月号の小田石山で撮影された初日の出の写真、表紙に採用されてます。で一般公募の写真が表紙になった月なんですけども、広報栗山の紙面で撮影者の写真に込めた思いだったり、そういったコメントについても記しているので、そういったところもチェックしていただければなと思っております。
うん、応募のルールはありますか？
はい、ルールとしましては、そうですね、まず応募時から1年以内に撮影されたものでお願いしているんですね。で有名な観光スポットだけでなく、何気ない日常の風景だったり、街の特有のイベントだったり、活気ある町民の姿などなど、もうあらゆるところでですね、栗山町ならではの空気が伝わるものを応募していただくと、かなり表紙として採用されやすいかなと思っております。でただここでちょっと一点注意していただきたいことがありまして、
うん、
人物が写っている場合なんですけども、これご本人に許可を得ていただかなくては、ちょっと表紙として採用するにはちょっと厳しいところがありまして、広報に掲載されるということはウェブ上でも掲載されたり全世界で見られたりっていうことがあると思うんです。そういったところでやはり肖像権だったり、そういった問題も生じてくると思うので、写っている本人に許可を得ていただくというところはやはり注意していただきたいというところはあります。
小野寺さん、たくさんの応募があった場合はどのように選ばれるんでしょうか？
はい、ですね、作品はうちの担当の中で選ばせていただいています。で今のスマートフォンとかもかなり性能っていうんですかね、画素数もいいので、普通に日常歩いていて撮った写真とかでも場合によっては表紙にできる可能性もあるので、皆さん気軽に応募していただけたらいいかなというふうに思っています。
はい、それともう一つ新しい企画が始まるということで。
はい、そうなんです。今度ですね、今は表紙の写真でしたけど、裏表紙の方にですね、町内で活動しているサークルさんを紹介するっていうコーナーを作りたいと思って予定しています。
このサークルというのは具体的にどういった内容なんでしょうか？
ですね、少年団となると年齢が到達したら 入れなくなりますけれども、うん、子どもから大人まで好きな人がずっと好きなだけ参加できるようなタイプのサークルになります。でそういうところの活動内容とそのサークルさんの会員募集にもつながるようなコーナーになったらいいかなというふうに思っているので、皆さんが活動している写真、楽しそうにこうやっている写真だとかっていうところの雰囲気が伝わるように紹介するという形で、自分もあこんなサークルあったんだ、自分も行きたいなっていうようなところ皆さんに思ってもらえたらいいかなというふうに思っています。裏表紙に不定期でですね紹介していきたいなというふうに思っています。カラーでそのサークルの活動の様子が分かるようにというところで写真メインでですね紹介できたなできたらいいかなというふうに思っていますので、自分たちの活動をねこう自慢したいんだっていう方いましたらですねぜひこちらの方にご連絡いただければですね取材に伺いますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、興味のある方はどちらに連絡したらいいでしょう。
総務課の広報防災グループの方にご連絡いただければ。
お電話で問い合わせたいという方は電話番号 0123-73-7501 こちらで応募お待ちしております。
お待ちしております、
はい、その他に広報誌の作成以外での情報発信についても教えてください。
広報誌以外の作成につきまして、そうですね、まず先ほども申し上げた庁のホームページでしたり広報誌といったところもありますが、他にですねFacebook や Instagram、X といった SNS も活用しておりますので、そういったところで情報発信もしております。アカウント名はですね、ひらがなで栗山の音です。で、これラジオを今お聞きの皆さん、リスナーの皆さんもフォローしていただけるとかなり嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。
これからは SNS の運用も担当するということで、
はい、今年度から。SNS の担当になりました林でございます。よろしくお願いいたします。
はい、これからどういった投稿をしていこうかなっていうそういう計画はあるんですか。
はい、そうですね、まずやはり今こういった春という時期なので桜の様子といった部分でそうですね状況を投稿して皆さんにお伝えできればなと感じております。
うん、桜といえば栗山町も結構桜の名所って言われるところありますよね。
はい、ありますね。そうですね、まず一番有名なのはやはり栗山公園ですかね。やっぱり栗山公園4月の29日に公園開きとなりますので、そういったところでちょうど見ごろに桜がなってくると思うので、ぜひ皆さん足を運んでいただければなと思いまして、公園の入り口の正面の道になんですけども、そこが桜のトンネルになっていて、かなりもうお見事なので本当にぜひ足を運んでいただければなと思っております、
うん、
栗山ダムのパークゴルフコースがあると思うんですが、そうですね、ダム周辺のこう自然豊かな環境で桜がかなり楽しめるようになってまして、開放感のある景色の中で散策するっていうところで、栗山町で生まれた赤ちゃんの誕生記念で植えられた蝦夷山桜っていう木もありまして、ダムの上からも見られるんですよ。それがかなり満開になると本当に綺麗で、ちょっとぜひこれも足を運んでいただきたいなと思っております。
おー、小野さん、その他にも栗山町内桜の綺麗なところはたくさんあるんですよね。
はい、破産別の里山地区、ここにもですね桜の木がありまして、自然の中でゆっくりと桜の花を楽しむことができると思います。それとですね、穴場と言ってもいいかもしれないんですけども、御園に神社があります。御園神社さんですね。こちらの桜が栗山の景観フォトコンテストでもよく投稿される写真に使われる場所なんですけども、うん、で年輪を重ねた古木も多いみたいでですね、今年はぜひぜひ私も行ってみたいというふうに思っています。あと今年ちょっと雪が少なくて春も早く来たっていうイメージも、候補からもですね、先ほど林さんからも言ってましたけれども、 SNS とかで開花状況をお知らせしたいなというふうに思っていますので、皆さんも町内の桜の名所にぜひ行ってみてください。
はい、ありがとうございます。そしてね、そろそろ時間が来てしまったんですけども、最後にお二人にね、お二人の栗山町の魅力だったり情報を発信するお仕事をしているので、お二人から見た栗山町の魅力とリスナーの皆さんに一言いただこうかなと思います。まず小野寺さん、お願いします。
はい、私 生まれてずっと栗山にいるんですけども、栗山ってあの何でもある、まあ、とりあえず何でも揃っていて便利な町なんです、うん、で自然豊かで、あの食べ物屋さんもすごく多くて、私もほとんど栗山町外から出なくてもいろんなこと楽しんでいるので、すごくいい町だなというふうに思っています。なので皆さんもあの FM 栗山さんからも情報を得てですね、あの外遠く行かなくても栗山で楽しいこといっぱいあるので、あのぜひ栗山町内で楽しんで、その候補の写真を撮ってですね、応募していただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。そして林さん、一言お願いします。
はい、まずこれ今ラジオを聞きの皆さん、そうですね、あの私もあの今新規採用でこの栗山町役場の候補となりましたが、私自身としてやはり栗山町をより盛り上げていきたいなという気持ちが今強い、とても強いので、そういったところであの町民の皆さんとぜひこの街をより一層盛り上げていけたらと思っております。ぜひ盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。
ということで、今週の週刊ラジオ広報栗山は、広報栗山、栗山町内の桜スポット紹介ということで、栗山町役場総務課広報防災グループの小野寺さゆりさん、林和也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。